現在はですね、2019年の、10月の7日のですね、月曜日です。ですね、北朝鮮とですね、米国と北朝鮮との実務者協議、核合意ですね、核兵器を減らせ、みたいな、うんぬんかんぬん、なくせ、みたいな。ストックホルムでですね、スウェーデンかな?ストックホルムでですね、この交渉が行われてですね、8.5時間、8時間半話し合った末にですね、北朝鮮の側が協議決裂だとかっていうふうなことを言いました。しかしこれはですね、1日経って大体分かってきましたが、北朝鮮のポーズ、演出である可能性が高い。本当に決裂なら、スウェーデンがですね、出してきた。2週間後に再びですね、お話ししようじゃないか。ということにですね、乗るわけございません。北朝鮮はですね、米国に当初、最初強く出てですね、米国から何らかの強い情報、つまりですね、核兵器の削減を行う前に北朝鮮に対する経済制裁を大きく緩めろ、というところのですね、要求だけをしているという、これが見えます。しかしそれをやるとですね、はっきり言えば北朝鮮嘘つきなので、まあ韓国も嘘つきですけれども、その、経済制裁を解いた途端に、間違いなくその入ってくる外貨とかいろんなものを含めて韓国が徹底的にこの北朝鮮を支えるでしょう。でですね、核開発を再びやります。米国に届かない長距離弾道弾ミサイルを作らないからそれで大丈夫じゃないか、いいじゃないか、ではないんです。結局ね、イランに濃縮核ウラン、核物質、こういうものを供出するような基地として機能することを認めないって言ってるんですよ。イスラエルの安全保障のために。だからね、なんだか私は空爆の方がね、今まではトランプさんは平和主義だったから、基本的にはこれはやらない方向で考えられていたと思うんですが、しかしやっぱりなんだか空爆の方向にですね、言ってるような気もするけどなぁとは思います。ただひっくり返ってですね、大統領選挙で勝ちたいから、北朝鮮の言うことをだいぶ聞いてですね、言いなりになって情報に情報を重ねる。これもあり得ることです。なぜそうなるかというと、今ですね、米国の中で行われているトランプ大統領に対する弾劾裁判がどうしたこうした。ウクライナの大統領にですね、いろんなですね、便宜を図ろうとした。つまりウクライナに経済支援をする代わりに、ウクライナの大統領にですね、経済支援をする代わりに、オタクの、いろんな開発、石油開発とかいろんな開発、武器開発とかいろんな開発にですね、バイデンの息子が、今の民主党候補ですか、ジョー・バイデン、元副大統領の息子が、大きく関与していただろうとか、うんぬん、ということをこれを調べてくれないか、みたいなことを頼んだ、依頼した、命令した、みたいなことがですね、明らかだから、トランプ大統領はですね、弾劾裁判を受けなくてはいけない、うんぬんかんぬん。おそらくこれ嘘なんですよ。なぜならば、今日の時点で、昨日今日か、日本の共同通信にも言ってますが、他のですね、通信会社にも言ったみたいです。ウクライナのゼレンスキー大統領がですね、いや、そんなこと全くないよ。何言ってんの?そんな事実全くないよ。はっきり言ってます。で、おかしなことにですね、プーチンさんもですね、4日5日前にもですね、いや、そんなことねえだろ。というふうなことははっきり言ってます。国連総会の時だったかな?うん。だからね、彼ら二人はなんでトランプさんをかばうのかという、そんな気もしないじゃないけどね。まあ、おそらくね、トランプさん弾劾になってクビになったらペンスさんになるんですよ、普通に考えて。大統領選挙までの1年間でも何でもいいけど、ペンスさんの方がよっぽどやりにくいと思いますよ。プーチンさんにしろ。ゼレンスキーさんは別に、まあ誰がどうだろう関係ないような気もしますけど。まあ、あともう一つやっぱゼレンスキーさんにすればですね、ウクライナに相当の投資をしていただいているわけですから、米国として、米国に。やっぱりそれはね、金くれてる人をですね、批判するようなことは普通はせんだろう。いろんな言い方、見方はあります。で、北朝鮮がですね、この米国の中の弱っていくトランプ大統領ということをですね、遠目に見てですね、ふっかけた。これはあると思います。ただね、工作が全ての北朝鮮、韓国、中国のこの方々は、 米国もやっぱりそういう工作をへっちゃらでするんだということに対して、やっぱ経験値が少ないんだと思います。日本はそれをですね、戦前散々やられたんで、米国を中心とした英語圏の新聞だとかラジオだとかのメディアにおいてですね、大日本帝国悪い悪い悪悪みたいな。それでですね、戦争をやるしかないという方向にですね、どんどん追い込まれていったんですよ。本当にうまいんですよ。アングロアメリカンの人たちはそういうのやるの。まあ、イギリスの人たちもなんだけど。だからね、安全保障に関しては共和党も民主党もないんですよ。米国は本当に。深いところでは一致団結するんで、お互い台本読んでですね、それぞれの役を演じてるというとんでもない状況かもしれないんですよ。そうだったらですね、今の中国だとか韓国、北朝鮮なんかの方々なんですね、ブイブイ言わしてるような状態というのは、一気にひっくり返ってしまうんじゃないかなという。それがですね、実は私の中にあります。わからんことではあるが。うん。まあ、いろんなですね、見方をあなたもですね、公開情報をもとにしてほしいかなと思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在ですね、2019年の、10月の7日の月曜日です。これね、毎日新聞がですね、ちらりと伝えていたんですよ。なんで毎日がこんなことや伝えんのかな、いろいろ思ったのが、中国経済やばいということを毎日、だから毎日新聞で中国から金もらってるだろうと、ね、そんなに中国の本当のことを書いちゃいけないじゃないかと思うんですが、まあ、やばいということを確か毎日新聞が大きく伝えてます。結局ね、実体経済が悪いんです。あと金融がですね、やっぱり欧米の、これ、どういう言い方かな、会計基準にのっとってないという言い方なのかな、まあ、とりあえずいい加減だと、ザルだと、いうことを含めてね、資金調達能力が低いんですよ。だからそのやっぱ欧米世界のですね、厳しいそのお金のルール、引き出し、貸し出しのルールにですね、合わせたようなですね、まあ自己資本率だとかなんかいろいろあるんでしょうけど、これをですね、やっぱりできてないみたいです。中国のほとんど大部分の企業と言われるものは。だから、金も用意できなければですね、今米国は中国に対してですね、先端技術を売らないというふうなことを含めるですね、貿易戦争の中に入っておりますから、肝心のお金を稼ぐための商品を作ることができないわけです。それは四半期ぐらい終わった後にね、いろいろな都合の悪いことが出てくるだろうなと思ったりもします。アマゾンなんか行ったらですね、中国製のよくわかんない、どっちもこいつもなんか見たような薄っぺらいですね、スマホばっかりです。あんなもん買うやついるのかなと。まあ、いるんだろうけど、これから間違いなくそのね、ネットに繋いでいただけなくなるような、そんなスマホを買って一体何が楽しいのかなと。個人的にはね、頭おかしいんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、とか言いながら私は中華のですね、PC のワンミックスとかいうですね、非常に小さなですね、ミニ PC があるんですが、これね、欲しいかなと思ったんだけど、やっぱり中華だからやめました。だってどうせスパイだもん。ね。何でもかんでも泥棒するんだもん。まあいいや、それも置いとこう。どうでもいいよ、こんな話。でですね、中国の実体経済がどんどん下がっているもんですから、本当のこと言えば、米中の貿易協議においては中国の側が大きく譲歩して、米国の言うことを聞いて、状況改善。ははーとひれ伏しても、国民を飢えさせないための、何かの方針転換をしなくちゃいけないんですが、全くその兆しがありません。結局その突っぱねているのはただ一つだと思います。次の大統領選挙までは、来年ですね。もう中国はガンとして動かないと決めたんだと思います。で、もう一つ、その次の大統領選挙になる前の流れの中で、今、大統領の弾劾裁判がどうしたこうしたってやったでしょ。ウクライナにおけるどうしたこうした、トランプ大統領辞めさせるべきだ、どうしたこうした。あれは、まあ嘘だと思ってますし、中国があれを仕掛けたかどうかはちょっと正直わかりません。ただ肝心のね、ウクライナの大統領が、公のメディアなんかに、共同通信もね、他にも、ロイターにも言ったんかな、公の世界に向けての開いてるメディアに対して、嘘はつけないと思いますよ。堂々と。後で発覚したらとんでもないことになるから。そのゼレンスキー大統領が、トランプ大統領からそのような、ジョー・バイデンの息子を調べろ。調べてくれたら代わりにですね、見返りをやるというふうにトランプ大統領が言っていた、みたいなこと一切ない というふうに公式な表明の発言してるんですよ。昨日の時点だったと思います。だから今だからね、そうなると米国の中でトランプ悪い弾劾だ弾劾だと言葉の力でだんだんとトランプ大統領がやってもいないのに全部やったんだみたいな形を作ってるような、これらの勢力は一体どことつながってんのかっていうことです。まあ、基本的にはですね、その共和党利権から共和党政権から民主党政権、民主党政権になった時にですね、米国の中に公の金、公金とかですね、これをですね、自分たちの側に引き寄せるためにいろんな悪いことをしてきた人たちがいるんですよ。ハリウッドがね、私前に言いました、ハリウッドがなんでトランプ大統領に対して徹底的にこれはダメだと言ったか。ハリウッドはその以前から民主党のですね、牙城であるみたいな、これは確かにそうかもしれません。一番簡単なのは、政府発注の映画をですね、ハリウッドはたくさんもらうことによって、なんとか飯をですね、食ってたんですよ。政府発注の映画っていうのは、まあ、政府をですね、政府のための宣伝映画です。戦争映画みたいな形になってるのがほとんどです。ところがトランプ大統領はこんなもん無駄だからやめるって言って、実際にそしてやめたんですよ。だから、ハリウッドの俳優であるとか、監督であるとか、演出家とか、台本が来たとか、そういうものがね、一斉にトランプ悪いって言ってるんです。これ日本に行ったらですね、なんか愛知トリエンナーレというところに補助金7800、どうしてあんなもんに7800億円いるんだよ、お前。おかしいだろ、お前。7800万円でも、お前多いわ、と思うけど、7800億円ですよ、そのトリエンナーレというものをやるだけに。頭おかしいじゃないですか。と、まあ置いといて。本当に7800億円なの？未だに信じられないんだけど。ねえ。いや、本当に何使うの、それ。ねえ、まあ、今そう置いといて。結局これがですね、今止まったことによって、止められたことによって、いわゆる産学会のうちの学校関係ですね。特に文系関係の。言論の自由がとかって言ってる人たち。言論の自由は守らなくちゃいけないかもしれないけど、税金でやらんでもええやろ。お前自分の金でやれよ。大村さんのね、大村知事の言ってることは全部おかしいんですよ。言論の知事は守られなければならないかもしれないけれども、それを国民の血税でやる必然性はないんですよ。あんたポケットマネーでやれんじゃない？でですね、そのことに対して、じゃあ、いわゆる愛知県民は、このですね、トリエンナーレの再開、大村さんがですね、下したことに対して、どう思ってるかというと、86か88ぐらいの人がですね、とりあえず反対だったんですよ。なんでそんなもんに税金使うのです。これ、富士が、有感富士が何か緊急にアンケート、街角アンケートですか？取ったみたいな形でですね、昨日、おとといかな？なんか発表してました。だけどね、大村さんはやる気満々です。で、裁判闘争をするそうです。でも普通に考えたらやっぱこれは勝てる見込みがないとは思います。だって提出された書類がもともと不備だったということに対して大村さんはですね、一旦はそれを認めたんじゃないかしら。でもそれを全部津田大介さんのせいにしてですね、自分は関係ないという立場にですね、ああ、本当に半島に由来する半島の関係者ってのはどうしようもない汚えなと。ね、私は感心しました。もう、絵に描いたようなですね、半島系列だからです。まあね、さっさとリコールして選挙にせなあかんなと。私は愛知県民じゃないけど、これを思いました。まあいいや、これ置いといて。でもね、トランプ大統領が今この時点でですね、引きずり下ろされてしまうと、世界はですね、一気に中国の側の方に、なだれ落ちていくと思います。だからね、この米国におけるトランプ大統領に対しての弾劾がどうしたこうしたの動きに関しても、あなたはあまり無関心でいない方がいいということを私は言います。結構重要です。私はこのトランプ大統領自身はここまでですね、重要なキーパーソンになるとは思わんかったんだけど、なってるんだからしょうがないですよね。彼が今倒れるとおそらくそれはですね、直近の、つまり5年内ぐらいの、人類のですね、方向性を大きく誤ってしまう可能性が高い。うん。そういうことをですね、含めてですね、既存の世界を見ればいいんじゃないだろうかと。私は勝手にですね、何でも言っておくものでございます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。